もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日どんなご相談でしょうか。
主人の浮気が、はい、分かりまして、相談したいと思います。
はい。あなた様おいくつですか。
62です。
62歳。
はい。
声お若いですね。
あ、そんなことないですよ。
ご主人はおいくつですか。
主人は一つ下で61です、ね。
61歳。
はい。
結婚してからどれぐらいになるんでしょう。40代になってから結婚されたんです
か。あ、そうです。40代ですぐに子供が生まれました。はい、そうです。
お子さんおいく、
1人、はい、
男の子女の子。
娘です。
娘さん。
はい。
娘さんおいくつですか。
21。
うん。ご主人の浮気というのは初めてですか。
はい、初めてです。
初めて。
はい。
これはいつどのような形で発覚したんでしょうか。
今から4ヶ月ぐらい前です。スマホから分かりました。
これつまり見てしまったということですね。
あ、見てしまったっていうか、はい、スマホに変えたんですね、ガラケーから主人が、はい、でその時から私もちょっと興味あったんで触らせてよっても絶対触らせてくれなかったんですよ、
はい、
で私もだからじゃあいいやと思ってて興味ないしと思ってたんですね。である時からスマホを自分が寝る時に必ず持ってって布団の中に入れたんですね。
はい。
誰にもだから見せたくなかったと思うんです。私とかに触られたくなくて、なんか変だなと思って、なんかあもしかしたら浮気してんのかなっていうぐらいに私もなんかそれは感づいてたんですね、
はい、
それで主人自分で仕事してるんですけれども、仕事仲間の人と一緒に飲んでくるってその日は言って、で私も遅いからじゃあ帰ってくるのって聞いたんですよ、その日も。そしたら帰ってくるって言ったんですけれども、はい、なんか10時半ぐらいになっても帰ってこないので、うん、もしかしたら飲むと寝ちゃうところがあるんで、はい、で自分で作業所みたいなとこあるんで、
はい、
そこでもしかしたらそこへまた寝てるのかなと思ってその作業所に行ったんです、
はい、
たらそこのところにやっぱり寝てたんですね、でそこのところにの机のところにそのスマホが開いて置いてあったんですよ、それで開いておいたっていろんなこう機能がいっぱい出てて、
うん、
私もそこをなんかのとこ押したんですよね、
はい、
押したらパッてなんかだから女の人の名前が出てきて、でその女の人の名前は前私と結婚する前に付き合ってた女の人で、
はい、
なんかその主人は結婚したいと思った女の人の名前だったんですよ、
はい、
で私もそれはずっと覚えてたんで、でその時に私ももうちょっとカーって血が上っちゃって、やっぱり浮気してたんだと思ってそのスマホを主人に寝てるとこ投げつけて、で主人がそこで目を覚ましまして、
はい、
でなんか私も何これとか言って、まあ、主人を攻撃しちゃったんですね、でも主人もなんかもう飲んでるからお前となんか結婚したくなかったんだって、その女の人と俺は結婚したかったんだっていうようなことを言って、
はい、
でも離婚するっていうのをそれをもう何十回って言われて、
はい、
だけどでそれから死ぬとかなんかいろんなことを言い出して、でそのうち主人が意識がなくなっちゃったみたいになって、救急車の方に連絡してたらそしたらまたパッてなんか起き上がってきて、
死んだふりだったんですかね。
いやそれは分かんないんですけど、
奥さん怖くて
死んだふりではないと思うんですけど、そしたらまた暴れ出して、なんかそんなことがあって、だからその時に、うん、分かったんですね、
はい、分かったというか、
はい、
例えばその今昔の友達とね、
はい、
ネットで知り合うということもありますので、
はい、
話をするぐらいはあるかと思うんですけども、
そうじゃなくて、
そうじゃなくて
この相手の文章が大好きだよって、
はい、
それで4日間楽しかったよって書いてあったんですね。
あ、
でその前にちょっと地方っていうか出かけてったんですね、
はい、
でなんかそれもおかしいなって私は思ったんですけど、だからそこでだから多分会ってたと思うんですね。
あ、
でその文章を私は見て、だからそれを見てから、うん、まあこれは絶対完全な浮気だって思って、でその前付き合った女の人との名前だったし、
でご主人が具体的にいつその人と再会して、
はい、
どういう今関係なのかっていうのは詳しくは聞き出せてはいないわけです
ね。だから全然だから話そうとしな ないですね。でも今は、うん、で結局あの2ヶ月前に戻ってきたんですよ、あの自宅に、
はい、
2ヶ月、あのだからその4ヶ月前に私が分かりまして、
ええ、
そのいろいろあって、はい、で一度2ヶ月ぐらいどっかであの家から出てったんですよ。
出てっちゃった、
はい、出て生活してたんですよ、
はい、
でアパート借りるとか言ってて、でも一向にアパートも借りる様子もないし、
はい、
あまあ、様子は見てたんですけど、そしたらなんか2ヶ月前に戻ってきて、
はい、
それで今はまた生活はしてるんですけれども、でも私はもう主人に対して愛情っていうのはもうないんですよ、はっきり言って。
愛情ない、
はい、ただ、はい、なんていうのかな、もう同志みたいな形、
はい、
娘のお父さん、
はい、
っていう形でも私も過ごしていこうっていうふうに、なんか何年か前からそういう気持ちになってて、
うん
うん、だからもう大好きとか愛情はないんですね、はっきり言って。
うん、あのあれですか、あのその相手の女性というのは奥さん会ったことあるんですか？
あ、ないです。
見かけたこともない。
あ、見かけたことも姿も分かんないですけど、ええ、だけど結婚した時にあの結婚式挙げて、あのすぐ間もなくあの主人の母に、私じゃなくてその人と結婚するんだと思ったっていうことは言われたんですよ。
うん、
で私もすごいその時ちょっとショックで、でそれは主人に聞いたんですね、その時にね、そういう女の人がいたのって言ったら、
うん、
で それは主人が素直に話してくれて、でなんか結婚指輪もあの持ってたんですよ、その女の人にあげようとしてた。で私それはちょっと見つけちゃって、これ誰にあれなのって言ったら、やっぱりその女の人にあげようと思って、だから結婚しようとしてたみたいなんですよね。
うん、
だけどなんかのまあ理由でできなくって、
何だったんでしょうね。
だからそれも聞いたんですけど、うん、何にも喋ってくれないし、もうただもう、うん、もうそれには触れたくないっていう感じで、
うん
うん、でも結局今帰ってきた時に聞いたら、もう振られたって言ったんですよ、今回。
今回振られたと。
はい、だから私も、あなたに二度も振られたのってバカみたいだねって私言ったんですけど、
はい、あ、じゃ あの現状としてはもうこの旦那さんの浮気というか、これは終わってるんですね。
多分前みたいに出かけ、ここのとこ帰ってきてから出かけてないから、
はい、
会ってはいないんだとは思うんですけど、そのスマホではなんか連絡は取ってるかもしれないですね。
うん、なるほど。となるとですね、
はい、
今日のご相談の内容というのは、
はい、
ご主人の浮気をどうやって止めるかということではなくて、
はい、私の気持ちを、なんか私もやっぱりこうその浮気したこと自体は許せないんですね、
はい、
それでなんか自分で今どうしていいか分からなくなってしまって、
いろんなことが今積み重なっちゃってるということですね。
はい、
で
主人を許すべきなのか、
うん、はい、
で離婚届を出してるけど、うん、それにも全然書いてくれないし、あれだけ騒いでたのに。
もしもし、
うん、はい、
離婚届出してるんですか？
出したって主人に渡してあります。
ということは離婚という選択肢はあるんですね。
あ、私は、はい、あのしてもいいかなって、はい、
こちらとしてもどこから攻めていけばいいのかってわからないんですけども、
はいはい、
まずあなたの気持ちですね、
はい、
どういうふうに次動けばいいのかということでしょうかね。
はい、ありがとう。はい、
わかりました。
はい、すみません。
今日の回答者の先生紹介します。はい、弁護士の塩野谷孝之先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい。あの、私も、あの、弁護士としていろいろ、あの、離婚の事件とかね、はい、そういう相談はたくさん受けてきたんですけれども、
はい。
はい、あなたは、本当にあれですよね、冷静というか、自分の今の状況というのを、あの冷静に見ておられるなというふうに思ったんですけれども、
はい、
うん、ただね、その言葉の端々にね、その浮気したことはまあ許せないとか、
はい、
まあ、そういうのも出てくるんでね、
はい、
まあ、やっぱり心の中にこう怒りが、
はい、
ふつふつと湧いてるところはあるんでしょうけれども、
はい、浮気は許せないんですけど、
うん、
まあ、このまま、まあ、家庭内別居ですか、
うん、
別居のまま、まあ、一緒にいるべきか、いても、あ、まあ、もう私たちも60過ぎてますから、
うん、
人生あとも残り少ないと思うんですね。そんなに長くは生きられないから、
うん、
離婚しないで一緒にいるべきなのか、
うん、
どうしていいかも分かんなくて、
しばらくね、ご主人が家に帰ってこなかった時期があるわけですよね。
はい、はい、2ヶ月、はい、
うん、その時はずっと一人で生活していたんですよね、
はいはい、
まあ、その時のね、一人での生活と、
はい、
ご主人が家にいる生活とそれを比べるとどっちがいいですか？
はい、そうですね、まあ、一人は楽は楽でしたね、
うん、
あの気を使わなくていいし、
うん、
だけれども、まあ、夜はやっぱり一人で生活するっていうのは初めてだったので、
うん、
まあ、誰かもうあの具合悪くなった時にとかそういう不安はありましたから、
うん、
まあ、いてくれればありがたいかなっていう気持ちもありますよね。寂しさはないですよね。
うん、なる
ほどね。まあ、一緒にはこうあれしてなくても、
うん、
一つ屋根の下に、
うん、
まあ、いてくれるだけでも、まあ、安心感はあることはあるんですけど、
うん、
だけどただ食事の支度して、まあ、なんかそれだけ虚しくて、
うん、まあ、あの結婚生活ってね、愛情だけではないと思うんですよね、
はい、
お互いにそうやって助け合って、
はい、
それがその、まあ、若い頃のようなね、
はい、
男女の愛に基づくものじゃなくても、
はい、
何かこう一緒にいることによって、
はい、
安心感が得られるとか、
はい、
いざという時に、まあ、いてくれると心強いとか、
はい、
そういうものが、まあ、いろいろな要素が合わさって、
はい、
やっぱりその夫婦っていうものがあると思いますんでね、
はい、
なんか今のあなたのお話伺ってる限りでは、
はい、
ご主人といてねもう本当に耐えられないっていうんだったらしょうがないんですけれども、
はい、
今すぐ結論を出すことでもないのかなという感じはするんですよね、
はいはい、
うん、あの多分ね、はい、愛情を失ったからといって離婚をしてたら、
はい、
世の中多分離婚だらけになっちゃうんですよ
はい、
うん、でもみんなその、まあ、昔のようなそういう愛情はないよと、
はい、
だけども、
はい、
まあ、先ほどあなたおっしゃったようにね同志としてね、
はい、
一緒に生活をしてきて、
はい、
まあ、それなりにいろんな思い出も共有してるわけですよね子育てのこととか、
はい、
で、まあ、そういうものもね家庭生活の中ではすごく大事なものだし、
はい、
もう愛情はないんですと、
はい、
まあ、おっしゃるけれども、
はい、
だからといって、すぐに、離婚をするというのもね、
はい、
どうなのかなという感じはしますね、
はいはい、
これがね20代30代ぐらいだともう愛情がなくなったんだったら、はい、もう離婚した方がいいんじゃないですかと、
はいは
い、いうふうにアドバイスすることもあるんですよ。
あ、はい、
うん、でもね、はい、やっぱりこれからの人生のこともあるし、
はい、
これからの人生を考える上では、
はい、
これまでの人生を共有した人っていうのはすごく大事で、
はい、
そういう人が身近にいるっていうことにやっぱりそれなりの価値があると思いますんでね、
はい、
そこは耐えられないっていうのでなければね、
はい、
もう少し様子を見てもいいんじゃないかなというのが私の感想です。
あ、はい、ありがとうございます、うん、はい、はい、
もしもし、
はい、先生、あ、すいません、
いえいえ、
私主人の浮気のことはもう忘れた方がいいんでしょうかね。でそれは言わない方がいいんでしょうか。
塩谷先生どう思いますか。
そうですね、でももうあれですよね、
それは責めない方がいい
ですよね。
はい、責めない方がいいですか。
そこは、まあ、
つい言っちゃうんですよね、イラつくと。
うん、ただご主人それ責められても、
はい、
どうしようもないですよね。
あ、そうですか。
うん、だから、はい、別れたのよねっていうことは念を押してね、きちんと確認した方がいいとは思いますけれども。
あ、もう一度ですか。
はい、はい、ただもう別れたものについてこうあんまりこう蒸し返すとね、
はい、
それが原因でまた夫婦仲が悪くなっちゃうということもあるでしょうし、
はい、
そこで多分ご主人がどう答えても多分円満の方向には進まないんで、
はい、
過去の浮気のことについてね、
はい、
あんまりこう責め立てるようなことはしない方がいいんじゃないかなとは思いますね。
はい、わかりました。
もしもし、
はい、
まあ、今後もし一緒に暮らされていく方向で決断されるならば、
はい、
同志という言葉はいい言葉だなと思ったんですけども、
はい、
必要なのはやはり互いにいいところを見つけ合っていくことだと思うんですよ、
はい、
ゼロからもう一回再スタートするということがあれば。
はい、わかりました、はい、どうもありがとうございます。
はい、失礼します、
はい、失礼します。